みんなのダイエット。この番組は万全のスタートダッシュでたっぷり蓄えたエネルギーを遠慮なく放出していただきたいダイエットバラエティーです。お送りするのは私永井と、
本年もよろしくお願いいたします、半助と
画商哲一郎です。
よろしくお願いします。
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 はい、たっぷり蓄えたのでスタートダッシュすげえできそうな気分です。遠慮なく放出できるかどうかはちょっと置いといて、
はい、
しっかり蓄えました。
おめでとうございます。
私もよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。いや、なんか毎年12月がね、僕忙しかったりするので、忙しくて気が抜けてみたいなことを言っておりますが、まあ、今年もまあ例年にと変わらずではあるんですけど、ちょっと少し今年1月に入ってから余裕があったというか、いろいろできたかな。もうちょっといろいろしたかったんですが、例年に比べると少し動きましたのと、
おう、おめでとうございます。
まあ毎年お餅のネタだよねってリスナーさんから言われるような感じなんですが、お餅食べたには食べたんですけど、
はい、
そんなに食べてないですよっていうところでございます。
まあそんなには個人によってすごく解釈の差がありますからね。
マジで半助ですからね。山におにぎり勝ち込むって言ったら、いやちっちゃくしたっていうレベルの方ですから。ファーストシーズンの時はそばを十何人前茹でたとか、年越しそばの時とか言ってましたから、基準を自分と同じにしちゃダメだということを、
はい、
はい、強く強制的に覚えさせられましたので、 無の状態で、はい、
そうだ、そば、はあ、はい、なんかねちょっと例年と違ってたんです。まあうち父親と同居だったりするので、はい、父親がそば好きなんですよ。なんでまあ10人前とかいうことがあったりするんですが、
うん、
今年はもう暮れ二十何日からずっと1週間ぐらいいなかったので、
うん、
なんか何にもしない正月、
うん、
そういうことに関してはなので、そばはまあ食べたには食べたんですけど、まあ、本当に自分の分だけみたいな感じなのと、1日の朝お餅食べなかったの何年かぶりな感じかもっていう感じです。なんかちょっといつもと違うぞなお正月でございました。
はい、
永井先生、なんかここ数年お正月お忙しそうですが、2024年のお正月は大変だったんでしょうか。なんか最初の頃あれですよね、サーフィン行かれてるとか。
そうですね。その頃、海に行っていて、その後しばらくしてから山に行って、そう、今、ハンスケさんおっしゃったように、ワカサギ釣りをして、
うん、
今年は、でも、初日の出を見ながら、
こう。
一応初詣を普通にしてみましたね。
おお、よかった。なんかすげえ忙しかったっていうようなお話をよく聞いていたので、ここ2年が忙しかったんですかね。
そうですね、まあ今年もでも年末までは僕30までやっぱり仕事してたので、ありがたいことに、
はい、
なのでまあ31でまあ新しい年の準備をし、
うん、
そして一応それほど遠いところではないんですけれども、
はい、
なでしこジャパンっていうサッカーの女子日本代表がかつてワールドカップで優勝したことがあるんですけれども、
うん、
その時にメンバーと監督が願掛けをしに行った日本神社っていう 大層の名前の神社があるんですね。
はいはいはい。
なんか神社の本店みたいな名前ですね。うん、
はい。で、そこが割とあの、足を運べる範囲なので、
お
で、あの、1月1日、まあ、物事を始める良い日ということもあるので、
はい、
そこに行ってみたんですけれども、基本的にあの、うん、お話としてはあの、割といろんなところで、当時のなでしこのメンバーの方も、話をされてたりするところなので、
うん、
まあ、さぞや人がいるのかなと思ったら、
うん、
ええー、とですね、たどり着いた時点で、無人っていう。
そんな
誰、はい、誰もいないっていう。1月1日、多分、僕が初日の出を拝みながら行った方がよかろうっていう話になって、7時20分頃、かな、
はいはい、
いたんですけれども、誰もおらず、そこから、まあ、あの、割と階段とかが、なんでしょう、山道を切り崩して階段にしたような感じのところなので、結構、一段が高くて、
はい
はいはい、割と勾配があるところなんですけど、まあそこをせっかくなんでと思って何往復かしながら体温め、で、まあ9時前後ぐらいまで、たくさん人来るのかなと待ってたら、
うん、
3人ぐらいがお参りに来た以外、
そんなもんなんですか？
あの、誰も来なかったっていうですね。でもあの、当時、なでしこジャパンが優勝できたのは、そこに願掛けに行ったからだっていう、で、あの、当時のメンバーの写真とかも、近くの子。で、まあそこに関して、あの、なんでしょう、いわゆる社務所みたいなのもないんですよ。
あ、ないんだ。
はい、入り口の、鳥居の手前に、個人商店みたいなのがあって、そこであの、いわゆる御朱印だったり、お守りを売ってるぐらいの感じの、どこまで本気だか全くわからないんですけれども、名前は日本神社っていう、割とこう、大々的に物々しく名前についてる神社に行ってみたんですけれども、そんな感じで何もなかったんで、おとなしくお参りをして、で、自転車乗りましたね。
自転車？
うん、あの、ちょっと動けるときには動いておこうと思って。
ほうほうほう。
自転車に乗って、まあでもそんなにすごくね、こう、ロングライディングをするとかではないんですけれども、
うんうん、
でもまあ10キロぐらいは多分乗り回したのかな。っていう感じで、すぐ体使って動いた感じですね、元日からは。
すごい。1日からそんなアクティブに。いや、でもなんかずっとここのとこお忙しそうだったので、で、なんか年末もね、ちょっと正月、てか暮れもすごい忙しいのでみたいなお話だったので。
そうですね。だから動けなかった分ちょっとあの、反動っていうわけじゃないですけども、これはちょっとバランスが悪すぎるだろうと思って、
うんうんうん、
少しこれ動いておかないとまずいだろうなと思って、ちょうどで、まあ、気候的にもそれほど寒すぎるわけでもなく、
うんうん、
晴れ模様だったので、うん、適度に動く分にはまあ程よいコンディションだったんで、まあ少し動いておいた方がいいかなと思って、
うん、
割とだからいわゆる三が日って言われるの3日間は、うん、結構動いてた感じですね。
ああ、よかった。なんか、ちょっと、なんか一言というか自分のことではないんだけど、あ、なんかすごい、お休みされてよかったっていう感じがしました。
そうですね。なんか久々に普通の休日を過ごした感じではありますが、うん、普通の休日を過ごしてたんで、いわゆるお正月らしい食事も特にせずっていう感じでした、逆に。
ああ、なるほど。もう普通に休みが取れただけでもっていうぐらいの感じなんですね。
っていうかなんか準備ができなかったので、
うんうんうん、
こう、いわゆるお正月に食卓に出るようなものっていうのは、全く準備ができずに、うん、年末年始でいろんなところでやり取りをしていただいた大量のお菓子だけが積まれるっていう状況で、うん、今の多分僕1年かかって食べきれないぐらいの量のお菓子を たくさんこの年末年始いただいたので、
はいはいはい、
本当にお菓子を食べて、あの、まあ、お菓子なので当然カロリーありますなので少量ですっていうのを、
うんうん、
バランスを取りながら、
うん、
ひたすらちょこちょこちょこちょこ食べて、
うん、
栄養バランス崩さないように他に、まあ、あの、トマトジュース飲んだりとか、そういう地味なことをしながら調節をして、生きているので、全くそこに関してのお正月らしさを感じてないですよね。
そっか。 やでもなんかね、ここ数年の感じからしてどんなだったんだろうって心配していたので、なんかちょっとホッとしました。
うん、そうですね。ただ31は正直今までの反動でお昼ぐらいまで動けなかったですからね、意識はあったんですけど。
ああ、まあそれだけお忙しかったと。
ちょっとそうですね、いろいろなことが詰まったのがあったので、でもまあ幸い31からで回復できて、
うん、
普通にそうですね、動けての三が日だったんで、そこからのコンディションの持ち直しは割と良くてというか。
いや、良かったです。
新しい年をおかげさまで元気に過ごせてる感じですね。
哲夫さんはどんなお正月を、どっか行かれたりとかしました？
なあもなし。
なあもなし。はい、あれ
年末3日間休みが取れて、
年
始3日間休みが取れたんですが、
はいはい、
ちょっと風邪気味になったのもあったんです
けど、あらら、
思いっきりくつろげました。
うんうん、まあ、ゆっくりとっていう感じですか？
はい。そうですね。
はい。
で、あ、そうです。私、パソコンの画面を、
うん、
50インチのモニターで。
大きいやつですね、
はい。はい。やってます。それを 4K に変えまして。
おー。
今頃になって 4K の映画綺麗やなーと思いながら正月を過ごしました。
そうですか。
はい。
まあでも、サイズがでかくなって 4K だと、その差がすごくわかりやすそう。
うん。すごかったです。はい。という、今時 4K に驚いた鉄道でした。
なるほど。
はい。
でも、ね。
で、その前に、イベントのお礼を言わなくていいんですか、あなた。
あ、イベント、たくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました。
本当にありがたいと思ったのか言わんちさ、ずーっといつまで経っても、いいんか、いいんか、と思いながら。
になっちゃってましたか。
あのイベント以来でしょ？ていうか、はい、最後、二次会の最後、鉄道がすいません、咳込んでしまって、途中、咳が入ったんじゃないかなと思うのがちょっと心配だったんですが、眠くて緊張すると、気分が悪くなって咳が止まらなくなるんで、ちょっと途中失礼しました。はい、すいませんでした。
ああ、いえいえ、
あんたに言ったんじゃないよ、まあ、あんたに言ったんじゃないよ、参加者なんて言ったんだよ。はい、失礼いたしました。ということで、それ以来です。12月10日以来ですよ。
12月10日。
ちょうどだから一月ぶり、そして、はい、まあ、2024年、にしては初めてってことですね。
はい。完全に人見知ってます。
24年初の配信となります。
はい。よろしくお願いします。
はい。ということで、その1ヶ月以上間、私の成果発表でございます。
はい。
先ほど哲夫さんのお話がありました通り、はい、23年12月10日にイベントをさせてもらいまして、そこのイベントの日に、通常ですと金曜日なんですが、日曜日に成果の発表させていただいたのが、体重 91.7 キロでした。
はい。
本日24年1月12日の計測です。
はい。
体重です。じゃん。92.2。
0.5 キログラムの増量です。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
体脂肪率です。前回ご紹介した体脂肪率が 27.4% でした。今週の体脂肪率です。じゃん !26.7!
もう、0.7% の大減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 103.0 センチでした。今週のウエストです。じゃん !103.5!
0.5 センチメートルの増量です。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。
まあまあまあ、誤差の範囲ですかね、このぐらいだと。
本当に？
まあ、ね、まあ、食べました。
ねってそんな同意求められてるのあんたと同類じゃないです。はい、
うん、まあ、水が増えてる感じですよ。
そう、あ、ん？そういうことなんですか？
多分体重が増えて体脂肪落ちてるので、おそらく。
ああ、そういうことか。
うん、水増ししてるんだろうなっていう感じですね。
ああ、
増し増し。
で、むくんでいることによってウエストも、まあその影響を少なからず受けてるっていう可能性が高いですね。
むくむく。
今回水で、うん、むくんでいる感じですね。
むくむく。
心当たりありますか？
いや、まあ、まず、僕、お酒飲まないので、お正月だからといって、お酒が入るとかいうことは、まあ、去年、今年に関して言えば1ミリもなく。
うん、誰も心配してないよ、そんなこと。
ラ
ーメン食ったんやろな、としか思ってないけど。
違う。ああ、そういうことか。ラーメンか。まあ、ラーメンはいっぱい食べてるんですけど、普段飲む水が、ちょっと、家にいる時間が長かったのもあって、仕事してるとなんとなく飲む、このタイミングで飲むよねとかっていうタイミングがあって、だいたい2リットル以上飲める習慣がついてたんですけど、それが家にいると、ちょっとその飲むタイミングを逃して、休みの間はちょっと水、しっかり飲めてなかったかもって思ったぐらいかな。むしろ。まあ、麺は多かった。ラーメンは多かったです。
まあだから塩分が多くても、逆に水を抱えて離さないっていうことがありますからね。
塩分か。水をうまく取ってたんじゃなくて、塩分取りすぎでむくんで。
うん。の可能性もありますね。それで水を抱えちゃって出さないようにしてるっていう可能性もありますね。
それです。
なんかすごい、私は気をつけて水を飲んでますじゃなくて、ラーメン食ってしょっぱくて喉が渇いてだけじゃねえのか。
ということだね。ちょっと水は、普段、まあ今日とかもそうなんですけど、仕事に出てるときは、間違いなく2リットル以上飲める感じにはなってるんですけど、ちょっと家にいると、ふと気づいたときに、あんまり飲めてないなっていうことがあったので、ちょっとサイクルが変わると うまく取れてないなっていうのは思ってたんですが、塩分取りすぎのむくみは、いろいろ原因ありです。
あ、そこ思い当たるところはあるんですね。
ラーメン多かったっていうのもあるんですけど、塩辛いものが多かったっていうのも、多々、あるので塩分取りすぎっていうのは納得です。っていうのと野菜がちょっと少なかったかな。キャベツコンスタントに取れてたんですけど、一時キャベツ値段が上がる、これ皆さんとこどうなんですかね。僕のとこだけなのかな。なんか100円しないで買えてたのが、まあ200円超える時とかがあって。今少しまた落ち着いてきたんですけど、その高くなった時にちょっとキャベツを食べるっていう習慣が外れてしまったので、それもその流れもあってちょっと野菜をあんまり取れてないなっていうのがちょっとネタ帳を整理していて思いました。この期間ちょっとあんまり取れてないです。そこら辺も影響あるんですかね。
うん、まあ食物繊維取れてないっていうのは影響がある可能性高いですけど、
うん、
まあ逆に今の時期で言うと、さつまいもが旬なので、はい、同じ役割を果たせるので、まあ、キャベツ高いなと思ったら、
うん、
さつまいもを蒸しても焼いても大学芋でも結構ですので、
はいはいはい、
食べていただくと食物繊維はかなり取れますし、まあビタミン C も取れますからね。
うんうん、
そのあたりでうまく差し替えられると上手に体重が落としやすくなる可能性がありますね。
そうですね。ちょっと食事はまあお正月挟んでいるというのもあるんですが、まあ肉と麺とみたいな感じになってしまっているので、ちょっと戻していかないとっていう感じがしております。
あと、すみません、今焼き芋の話がありましたが、
美味しそう。
もう
でしょ。
きれいきれい。
焼き芋買ってきたりしてたんだけど、うちでお袋が作ると、はい、これ確かに美味しいけど、これは芋のうまさで、これは焼き芋じゃなくてふかし芋、蒸し芋だよねっていう時ありませんか。
ありますね。
ですよね。はいはいはい、
はい、
ペヤングと同じ感じだなと僕は思ってるんですけど。ああ、
なるほどね。ちょっと、
はい、焼きそばと言いながら、お湯で戻して食べるっていう、
もう別
のに近いなと思ってるん
だけど。別の感じですよね。どっちがいい悪いじゃなくてね。
はい。
で、これ10年ぐらい前にネットで見つけて、多分ね、うん、この番組では言ってないと思うんだけど、うん、自宅でですね、この焼き芋できるんですよ。今、お写真見てますけど、これ、中の黄色具合がふかし芋じゃなくて、ちゃんと焼き芋っぽいでしょ？
うん、確かに。
はい。 あの、大雑把に行くと、まあ僕はちょっと焼き芋っぽく、新聞紙でくるみたい、あの雰囲気を込めてやってるんですけど、さつまいも、1個を外側濡らします。水ジャーとかけます。で、新聞紙でくるみます。この新聞紙は正直雰囲気だけです。あんまり意味はないです。で、中がちょっとほんわかあったかくなるぐらいまで、僕は700ワットで2分ぐらい、様子を見ながらチンします。
はい。
うん。
そしてその後、200ワット。あの、なんだ、冷凍ものを解凍するそうです。
はいはいはいはい。
解凍する。あのモードにして20分ぐらいやるの。
へー。
そうすると熱くなりすぎず、つまり石焼き芋って遠赤外線でしょ？直接、焼き芋とは言うけど焼いてないわけじゃない？あの、キャンプの時に串刺して焚き火の上で炙ってるのとは違うわけじゃない？焼いた石から出る熱で間接的に温度を上げていくわけじゃないですか。なのでそれでやると酵素が働くので、この焼き芋っぽい、ふかし芋ではなくて焼き芋っぽいこの黄色い感じになるの。もちろんあの芋の大きさとかレンジの強さとかで若干違うんだけど、僕のうちの目安はそれでやってる。そしたらこれになるの。でもちろん足りなきゃもっと長くすればいいしって感じで。だから200ワットで20分。てか僕は最初に見たネットで見つけたやつはずっと200ワットなんだけど、それだとすごい長く時間かかるのね。
はいはいはいはい。
だから最初温まるところは早くしていいんじゃないかなと思って、僕は水をかけて、で、完全にラップにすると、あの、蒸し、ふかし芋になってしまうから、この新聞ぐらいがちょうど、あの、水分、水をかけて、700ワット入れると、蒸気が出るけど、新聞の間から適度に逃げもするという感じで、あんまりべちゃべちゃになりすぎず。
はい。
中が、芯が少し温まったぐらいになって、そこから200ワットの解凍で20分ぐらいやると、この焼き芋ができるんです。楽ちんでしょ？
綺麗な色ですね。
ありがとうございます。いかにも焼き芋の感じでしょ？
うん、綺麗。
はい。簡単にレンジでできるんでやってみてください。すごい、女性に教えたら喜ばれました。はい。
じゃあ、キャベツ、まだ、ちょっと落ち着いてきましたけど、まだちょっと高いので、さつまいも探してきます。
はい。
ありがとうございます。
はい。
で、まあ、今年の目標、永井先生に設定していただきたいなと思いながらも、あまりにも、こう、数値を出せていないので、今年自分ができることは何かなと思ったんですが、以前鉄道さんが冬俺ダメだからカレンダーにリマインド入れたとかっていうお話があったと思うんですが、それがちょっと残っておりまして、去年できたことはできるようにしようというか、去年できなかったところを、その鉄道さんが冬弱いのっていうところで言うと、今年も全く動けてなかったようなところが、今年ももしかしたら動けなくなるかもしれないので、
気
をつけようねということを、まあカレンダーとかいろんなものにリマインドしておこうかなということで、23年の動いたの記録、記録をまとめてみました。ムーバレックス、まあ、一月ごとに回数拾ってみたんですけど、10月、11月は、まあ、ゼロっていうのが分かっていたので、ここ気をつけなきゃなっていうので、まあ、ここでリマインドなんかつけようかなって思ったきっかけでもあったんですが、まとめてみたら、6月も全然できてなくて、4回しかできなかったと。いうこともあったので、これ各月ごとのカレンダー、まあ、ムーバレックスカレンダーにやった日丸つけてるカレンダーがあるんですけど、そこにちょっとこの回数を入れて、少ない月は気をつけようかなと。で、あとウォーキングも、まあ、月ごとにできたりできなかったりっていうのがあるので、そこら辺もカレンダーに入れてみようかなと思っております。まあ、数値で言うと、ムーバレックスは、1年間で176回、48.2%、 半分できてないんですよ。なのでこれは半分を切ってるっていうのはちょっとあまりにもできなさすぎたなということで、 70% 以上今年はできるようにしなきゃなと思っております。でウォーキングになるとさらに89回、24.3% しかできていないと いうことなので、ここも5割、4割は超えたい。5割ぐらい行きたいなという感じで、まあカレンダーにそれぞれ今月は去年できなかった月だよみたいなのが分かるようにしてちょっと工夫しようかなと思っております。
はい、
今年永井先生に目標つけていただくとしたらどんな感じでしょうか。
まずまあ目標というか一つテーマとして、
はい、
2023年の最後の収録の時点でも、
はい、
提案はしていたように、こうまあいい意味でも悪い意味でもいいんですけど、
はい、
あの聞いてくださってる方を裏切る結果っていうのを
裏切るね、はい、
まあそれがね良い意味なのか残念ながら悪い意味なのか、
悪い意味でもいいんだ、
はい、さておき、
はい、
あの裏切る年にしていただければっていうのがまずありますというところと、
はい、
多分半助さん高めの目標設定した方がいくだろうと思っているのは実はあるんですよ、
はい、
ただ多分今その話をしていくと1年後のことを考えて気が重くなられると思うので一応多分普通に、
うん、
さっき半助さんが今年はこうしていこうと思いますみたいなところがきっちりと実践できていったら、
うん、
多分85キロには行くと思うんですよ普通に。
はい。
で、あの1年かけてたどり着けばいいので、
うん、
あまり早くたどり着いて元に戻るってことをしないっていう、
そうですね、
ところが一番多分大事になるのかなって。2023年もほら近いところまでは行くじゃないですか、はいですね、80キロ台も、
はいはいはい、
でそこからちゃんと揺り戻しをしてきてっていうことになるので、
最終的なところでダメだったと。
なんでまあ受験生みたいな感じですよね、うん、1年間のペース配分といいますか、
はい、
最後に来てきちんと85キロぐらいまで落とせるようになって、
うん、
みんな行かないと思ってたでしょっていう形で裏切っていただくっていうのが一番綺麗かなとは思ってます。
なるほど、
まあ、行くとは思うんですよね。だとウエストに関してはもうあの、とりあえず95はマストで切れると思うので。
はい。95以下。
95以下はあの、全然これ多分厳しめに設定してないんですよ。
はい。
普通にしてていくので、できればまあ90センチジャストぐらいまで目指していっていいんじゃないかなと。
90ですか。
行きますよ。でもそんなにあの、シビアに考えなくても。
はい。いやー、ウエストが全然、まあ、今103になっちゃってます。103.5 か。になっちゃってますけど、その前101から全然いかなかったって、動かないのがウエストかなと思ってたので。
いや、動きます、動きます。ウエストは多分90センチには普通に入るので。
はい。
ウエストを90ジャストを目標にしていただければいいんじゃないかなと。それだって1ヶ月1センチ落ちなくてもいいわけですから。単純計算で言ったら。
はい。
8ミリぐらい落ちていけばたどり着くわけですから。
でも毎月8ミリですもんね。
そうです、そうです。
はい。
だからまあ難しくはないだろうと思いながら、僕はずっと半助さんの食事の写真にマックスコーヒーが写ってるなっていうのをずっと今見てるんですよね。しかも今日なんですよね。マックスコーヒー。これ多分、ね、あの、千葉にお住まいの方だとね、うん、はい、ご存知の方多いんだろうと思います。いわゆるご当地コーヒー、UCC から出ているマックスコーヒー。とっても甘いんですよね。
めっちゃ甘いよね。その甘いので有名な、
まあ。僕も聞いたことある。あ、じゃあ、え、ジョージアであった甘いコーヒーってマックスじゃなかったっけ？
あ、そうかも。ジョージアかも。
ジョージアでしたっけ、マックス。
マックスコーヒーってジョージアかもしれないです。
もうありましたよね。それってその、千葉のそれを真似してるの？
いや、千葉のご当地コーヒーみたいな感じになってますよね、今。
だからおそらくジョージアが、千葉のあたりにメインで展開した商品ブランドっていう感じですかね。
うんうんうん、だから横浜とかでも買えたんですけど、
はい、
もう今はないのかな。なんか一時こう、いろんなところで買えたんですけど、常に今も売ってるのは千葉っていう。あ、それです、それです。はい。
いや、それですよ。聞いてる人に伝わんないって。
今、画面で出してもらってますが。
はい、ジョージアにマックスコーヒーってあるよね。
うん、うん。それです。
そっか、ジョージアだったんですね。失礼しました。でも、いや、マックスコーヒーでボトルとかが出てるとちょっと覚醒の感がありますね。
うんうん、確かに。マッカンって言われてたぐらいだから、缶コーヒーのイメージがありますけどね。はい。
あと、だから昔、工藤官九郎さんが脚本を書いていた、木更津キャッツアイっていう、テレビドラマと映画のシリーズで、要は木更津を舞台にした青春映画みたいなの作品があったんですけれども、やっぱりその時によく劇中にマックスコーヒー登場してましたね。
出てたんだ。
はい、
すみません。
今だからもうやっぱり千葉の、特に海沿いの飲み物ってイメージは強いですけど、ただとにかく甘いっていうのは僕も何度か飲んだことあるので知ってはいるんですが、それがあの1月12日きちんと収録当日に召し上がってるんだなっていう、目標を定めなくちゃいけないとか言っていたのに、マックスコーヒー投入してくるっていう、バッチリ仕上がった状態なんだなと思って今見てました。
そう、ちょっとね、あの海ホタルに、お正月、二日の日かな、行ったんですけど、このマックスコーヒーのコラボ商品がいっぱい並んでるコーナーがありまして、サブレとか、シフォンケーキとか、そんなのが、いろんなのが並んでいる中にこれがあったのは知ってたんですけど、長期になってたんですけど、一応我慢したんですよ。我慢したんですけど、お正月明けてお仕事行ったら、仕事先の人が、よかったら食べてくださいってお土産でいただきまして、お土産でいただいたので仕方なくいただきましたが、美味しかったです。
はい、まあいいんですよ、あの全然そういうものを食べてもきちんと、
はい、そうですね、
痩せたっていうことになるのが一番いい意味でね、裏切ってくれることになるわけですから、
はい、
もうあの裏切りということ、まあ裏切りっていうとちょっと言葉が強いんで、ギャップっていう言い方をした方がいいですかね。
はい、なるほど。はい、
はい、すみません、今調べましたら1991年に日本コカ・コーラのジョージアブランドと統合し、ジョージアマックスコーヒーと改名したんだって、
うん、統合したんだ。
なんで、マックスコーヒーは1975年に千葉県と茨城県を中心に限定販売された缶コーヒーです。黄色いに茶色のギザギザ模様が特徴で、練乳が含まれているため甘いのが特徴ですと。
あの、知らなかった。練乳なんだ。
乳分は練乳を 100% 使用し、ミルキーな美味しさを実現と書いてありました。
ああ、はい、そら甘いわね。
千葉県民のソウルドリンクと呼ばれ長年愛されていますが、というところでちょっと飛ばして1991年にジョージアブランドと、
うんうんうん、
統合ということなんで、さっきお見せしたのはあってたんだ。うん、はい。
でした。美味しかったです。ちょっとマックスコーヒー感は言うほどではないんですけど、まあピーナッツクリームのマックスコーヒー風味みたいな感じのクリームでした。
マスケさんが召し上がったのが、要はあの、ペーストなんですよね。マックスコーヒーの風味のペーストって言ったらいいんですかね。うん、
はい、ピーナッツクリームの、まあ、マックスコーヒー味みたいな感じです。美味しかったです。
まあ、どちらにしても痩せる感じは全くしないですよね。
これはね。はい。そんな感じでございました。
まあ、なのでこういったものを食べながら、きちんと落ちたっていうのが一番いいところかなと思うので、ぜひいい意味でギャップを広げていただきたいと。
はい、頑張ります。ありがとうございます。それでは哲夫さん、よろしくお願いします。
はい、哲夫一郎です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回計測した12月10日の計測、体重 80.7kg でした。はい、今週はじゃん 80.9。
0.2 キロの増量でーす。
増量です。
あ、でも、重さないと。
まあそうですね、ほぼほぼ。
あ、そうなんですか、いいんですか。ありがとうございます。体脂肪率です。前回計測した体脂肪率は 30.1% でした。今週は、じゃん、27.6。
もう、2.5% の大減量でーす。
おめでとうございます。
そうなんですけど、どうなんですか。12月10日の時には風呂入らないで、計測したんだよね。で、今日はちょっと寒かったので、使って後なので、足の裏の濡れ方が違うような気はするので、ちょっと、まともに 2.5%。
でも、
うん。うん。 まともに 2.5% 素直には受け取れませんけども、ちょっと変わったと。
うんうんうんうん。
はい、ウエストです。前回計測したウエストが 87.2cm でした。今週はじゃん、はい、88.4。
1.2cm の増量でーす。
増量です。
はい、お疲れ様です。
はい。私は、うん、まあ、去年からの話でいくと10月ぐらいに復活したウォーキングが非常に合っているようで、
うんうんうん、
はい、ウォーキングが合っているようで、つまり、合っているようで、やらないとマイナスの反応も綺麗に出るぐらい合ってるようで、はい、はい、サバ定食食ってホッとか言うとずっとつぶやいておりましたが、うんうん、先ほどもお話したように年末3日、年始3日間休みますと、歩きに出ないわけですよね。
そっか。
見事に出ないわけです。で、5日目ぐらいに、まあ、ちょっとさっき言った風邪気味だったのもあるんですけど、
はいはいはい。
あ、体が緩んでるっていうのがすっごい分かった瞬間があったんですよ。
ああ、でもそれが分かるっていうのはすごいいいことっていうのもあれですけれども、すごい大事なんですよ。自分の体のサイズ感が把握できてるっていうことなのと、コンディションが良い時に緩んでるとか、はい、今いいコンディションだっていうのが判断できるようになるので、だから逆にそういう意味では、コンディションがそれまでがずっと良かったっていうことではあるんですね。
あ、
じゃないと緩んだっていう感覚がまずわからないので、それがつかめているっていうこと自体がまずかなり大きい進歩を遂げている感じですね。
ありがとうございます。なので、昼の仕事から帰るときは、
うん、
地下鉄乗る方が本当にめんどくさいっていうか、結構混むんですよ。2路線あってどっち乗っても。はい、うん、行きの混みはなんとなく我慢できるんだけど、帰りの混みは嫌で、もう今週とか、はいはい、小雨だったらもう傘さして歩いてた方が良かった。心拍数上がらないのは分かってたけど、っていうぐらいちょうど帰りに歩くのが寒くても向いてるようです。はい。で、行きますと、その緩んだせいか、前回にもご紹介したウエスト、今お伝えしているへそを通る最小値、斜めでもいいウエスト1と、あと、永井先生から褒めてもらったウエスト2、まあ、いわゆる健康診断で測るようにへそを通る水平の位置がかなり近づいてきたというのを年末で褒めてもらったんですが、緩み切った成果がこちらにも上がってて、ウエスト1の増量は 1.2 センチぐらいなんですが、
うんうんうん、
ウエスト2の増量は5センチ近く増えてしまいました。
なるほど。
緩みが如実に現れたと、
な
ので年末褒めてもらったことが見事にマイナスに出てるというウォーキングにしてもウエスト2にしてもということでございます。なので、すいません、なんか今年の目標全く考えてなかったんですが今決めました。
はい。
美味しい料理を作らない。
それは、そうなんですか？
はい。あのですね、ちょっとだけ寝たらいいですか。今そういう感じで、月から金までは、
うん、
仕事を行かせてもらった帰りに、
うん、
どっかで食べて歩いて帰ると。
うんうんうん、
で、前は金曜日、もう5日が働いたから5日目は、翌日休みだ、パラダイスだって酒飲みたかったんですよ。うんうん、サイゼリアで豪遊したり、取り木で豪遊したりしてたんですね。なんで金曜日合流したいんだけど、合流するってことは歩いて、うん、まあ先に飯食う習慣がついてるから先に30分歩くのは腹減って持たないし、
うん、
先に飲んでしまったらその後はみたいな感じになってて、最近ね、うん、ちょっとお利口さんっぽい発言で逆に嫌なんだけど、
うん、
金曜日もう飲まずに歩いて帰りたいぐらいになったのね。はい。
それは飲んだ後に歩くのがしんどいってこと
になるし、だから飲むためにわざわざその嫌な混んでる地下鉄で帰って、地下鉄から上がって飲んで、それから家までちょっとだけ歩くみたいな感じが、その地下鉄乗るのが嫌すぎて飲むのも嫌になったぐらいな感じなんです
よ。はい。
はい。で、土日に飯を、なんかこう食べたいもん、パスタとか鍋とか作ったりするわけです。で、そこでうまいもん作って、そして、だから、まあ、毎日、前みたいに自炊してればあれなんだけど、そういうたまにしかしない、うん、週末しかしなくなるから、
うん、
キャベツ4分の1玉余ってたら、入れちゃうかみたいになるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
中途半端に残しても5日間冷蔵庫の中で悪く干からびさせるだけだし、
うんうんうん
うん、そうすると、予定の量のキャベツが 1.2 倍。玉ねぎが 1.5 倍、人参が 1.5 倍とかなると、最後3倍ぐらいに膨れ上がって、うわーみたいになるわけですよ。 でしょ。
まあでもなんか野菜が増える分にはなんか良さそうな感じ
ですね。野菜だったらですけどね。はい。そうなんですよ。野菜だけじゃなかったりするわけですよ。
まあまあそうですよね。
はい。そしてですね、まあちょっと象徴的なのが、うん、この番組でもコロナの頃の4月に、ちょっと CM を流させてもらった私がお世話になっている経営コンサルタントの佐々木先生。
はいはいはい。
あ、はい、覚えてくださってありがとうございます。昔、クリラジさんで佐々木茂さんの独立しようというのをやさせてもらったりしてたんですが、はい、先生のですね、奥様が亡くなられたんですよ、昨年。
あらら。
佐々木先生は、あの、子供さんいらっしゃらなくて、お二人で。
はいはい、
奥さんね、昔、美容部員をされてて、その後、うん、中洲でちっちゃいお店を、なんか、されてたんだって、その頃僕知らないんだけど。
はいはいはい。
綺麗な方で、シュッとした方なのよ。
ほうほう。
頭の回転がすごくて、気遣いもすごくて。
ほうほう。
で、なんか気に入ってもらって、佐々木先生と奥さんが飲んでるところに呼んでもらったりとかも、3人で飯食うっていうのが、いろんなところで、食べたりしたんですよ。で、佐々木先生は全く自炊ができない方で、急に一人になって、自炊をしなくないといけなくなって、いろいろちょっと自炊、簡単な自炊を手伝ったりとか。
はいはいはい。
で、あと、僕の料理も褒めてくださってて、まあ、月に1回ぐらい私のところで、
うん、
食事をご馳走するみたいな話になってるんですよ。
へえ。
はい。で、ちょっと年末忘年会も兼ねて、カニ鍋、
や
ったわけです、
うんうん。
で、カニが少し安くなってるんだね。
あ、今年はなんか、そういう話でした、はい、今年というか、去年の末から。
うん、でした、うん。で、もちろん冷凍のカニなんですけど、去年までだったら、これ3500円か4500円だよねってやつが2200円くらいだった。半額近い感じだったんです。はい。
ほうほう。
で、カニ鍋。考えたらカニ鍋好きなのに、
うん、
俺あんまりしてないなと思ったら、僕もらった時しかカニ鍋をこの10年ぐらいしてなかったみたいで、1年半に1回ぐらいもらったりするので。
あ、へえ、すごいな。
はい。なので、いつもこの番組で言ってた時は、パチカニ鍋って言ってたんですね。
はいはいはい。
自分でカニ鍋を作る時には、カニのエキスが入っているらしいと僕は信じています。スープの素。カニ鍋の素。
うん、
で、カニが、本当のカニが入ってても買えるつみれ。
はいはい、はい、
カニ入りつみれ。これも本当のカニが入ってると信じています。
うん。
はい。そして、まあちょっと肉感と出汁感を出すために白身の魚。
うん。ああ、なるほど。
はい。そして、カニカマ。
うんうんうんうん。
で、パチモンのカニ鍋ということで、自分でカニをもらえないときは自分で作るときはパチカニ鍋を年に4、5回やってるという感じだったんです。ですが、まあ佐々木先生との忘年会ですから、これはカニ鍋にしようと。
うん、
そしたら、思ったより安いじゃないですか、カニが。
うんうんうん、
おー、いいじゃんと思ってたんですよ。
うん、
そして、気がついたら、
うんうん、
カニのつみれ見てたんですよ。おー、おー、いいよ、今日、今回、いるんよ、本当のカニがおるんやけど、つみれ買うんでいいよと思ったんですよ。
なるほどね。
はい、そして、なんか見てたら、気がついたら、うん、あれサワラにしようか、タイにしようか、とかいう感じで、スズキにしようか、と白身魚見てたんですよ。おー、今日は本当のカニがおるからいらんのよ、と思ったわけですよ。で、材料買って帰って、そして作るぞと。そしたらですね、カニカマ2パックも買ってたんですよ。お前が一番今回いらんのやっていうやつを、習慣で迷いもせず2パック買ってました。習慣怖いね。もう頭の中がカニ鍋ってなったらカニカマを買わなきゃいけない体になってしまってました。はい。なのでカニカマとカニが本物と偽物が
両方入ってるの。
はい。だから矢野明子と清水美智子さんが一緒にいるような鍋ができてしまいましたと。
すごい。
はい。ということでカニ鍋を久しぶりに作りました。美味しかったです。そして大量に作ったらですね、何が言いたいかというと、金土、土曜日に佐々木先生と一緒に腹いっぱい食べて、そして日曜日は残り私一人で食べて、
うん、
でもまだ残るわけですよ。
ほうほう。
そうすると、捨てるにはもったいないじゃないですか。カニ鍋ですよ。パチじゃないの。まあ、パチも入ってるけど、本も入ってるわけですよ。
はいはいはいはい。
矢野明子いるわけですよ、本物が。
うんうんうん、
あれ、捨てるに忍びないから、
うん。
で、月曜日と水曜日のシフトは遅くなるから、
うん、
帰って作るのはちょっと無理なのね。
はいはいはい。
だから、外食ってしだして、あ、外食博多駅で食べて帰った方がいいじゃんになって帰った経緯があるぐらいなんです。なので、まあ、普通のシフトの火曜日に、
うん、
なので、翌月曜日は、まあ、冷蔵庫で冷やしたままにしておいて外食して帰って歩く。
うん、
そして火曜日に、
うん、
何のためかわかんないけど、地下鉄歩いて帰ったらさ、食べた後に、うん、有酸素運動の後に食べたら太っちゃうわけでしょ。だから有酸素運動しないように地下鉄乗ってそろーりそろーり 有酸素運動に心拍数上がらないようにして帰って、カニ鍋を食べて。ということで、美味しいものを作って残らせてしまうと、ウォーキングの回数が減ってしまうということで、美味しいものは作らないというのが今年の目標でした。ありがとうございました。
そんな本当にそうやってそろりそろりしたの？有酸素運動になっちゃいかん。
心拍数が、いつもと違う形で、フィットビットの、インスパイア見ながら心拍数が上がらないようにそろーりそろーりして帰ってカニ鍋を食べて、その後は運動はせずということで
吸収されないように。
ああ、そしたら翌週は今度カレー作りすぎた形になって、さっきの 1.2 倍 1.5 倍がなんか3倍くらいのカレーが出来上がってしまって、またやってしもうただよ同じことっていう感じになって、はい、そして年始で6日間歩かなかったらウエスト2が5センチ伸びたということで、もう年始早々やってしもうただよ、ほら、こんなために太りたいんじゃないんだよ、という、鉄道でした。
まあそこはでも近いうちに吸収されてというか、多分また生活習慣が、通常のベースに戻ると収束されていく感じですね。
そうですかね。はい。
でもまあ本当にでも、そうはいえど、はい、鉄夫さんはこの1ヶ月本当に動かれたと、X を拝見する限り、思っているんです。本当に動いているので、まさか6日もそんな感じで動くペースが落ちたっていう感覚はなかったですね、むしろ。
ああ、そうですか。ははは。はい。もう、本当に、正月休みの間、ほぼ動かず。まあ、朝のストレッチだけは絶対やってますけど、はい。感じで動くのは少なかったです。なのでなんか少なくとも月金の間は歩いて帰ろうかなと、そうできるように持っていこうかなと、作りすぎないようにと思っております。
なのでまあ動くペースが戻るとおそらくウエスト2も1も含めてまた落ちていって、
はい、
前回の数値に近いところは当然たどり着くだろうという感じですね。
あ、ありがとうございます。あ、そうだ、そういう意味でいくとですね、というかちょっとだけでもやった方がいいよねと偉そうに言っときながら、1ヶ月近くですね、ムーバレックスとか筋トレらしきものサボってたんですよ。
うん、うん、はい、はい、はい。
なので、また、ドントブレイクザチェーンを二人にお見せしていますが、ストレッチは、もうほぼというか全部毎日でしょ。
うん、すごい。
そして、プッシュアップ、プランク、腹筋ローラー、バックランジ、ムーバレックスを一緒にしたのがこれです。その、12月6日の後からほぼ1ヶ月空いちゃったんですよ。で、ちょっと復活しだして、ちょっとずつやり始めました。ちょっとずつでもやった方がいいということです。で、有酸素運動、ウォーキングに関しましてはこんな感じです。やっぱ、年末年始、あ、1回だけ。
いや、
そうか、1回歩いたんだ。あ、すいません、忘れてました。あ、そうだ、これも佐々木先生に、うちの近くにですね、すっげえうまいバケットの店ができたんですよ。
はいはいはい。
おしゃれカフェの街なので、そこで、なんで、佐々木先生に、長井先生とこまで歩いていったら日が暮れてしまいますが、はい、佐々木先生とこ歩いて20分くらいできるとこなので、往復40分の有酸素運動があるので、
はいはいはい、
年始に、ちょうどバケットにカマンベールチーズと、パストラミポークとかを挟んで食べるとね、もう永遠に食べてられるぐらいうまいんですよ。
へ
え。お届けに行ったのが1回歩きましたが、で、勤務が始まってから動いてるというような感じです。
なるほど。
はい。はい。そして、これなんだ。発酵食品、ヨーグルト、納豆はほぼ食べてます。あ、そして年末年始の風邪の時に、今回は、薬、僕はあんまりほとんど薬飲まないんですけど、薬を完全にやめて納豆を増やしました。
3
食納豆にしたかったんだけど、ちょっと2食になってしまいましたが、それでも1日1食の納豆を1日2食に納豆しました。結果はね、正直ごめん、分かんなかった。はい、でも納豆が合ってる感じをすごくする。風邪を早く治したかはちょっと自信がないんですけども、納豆は合ってる感じはすごくしました。
アプローチとしてはでも多分正しいと思います、はい、というのも、最近免疫が落ちている時に、
はい、
タンパク質の含有量の多いヨーグルトを食べると良いっていう話が出てきてるんですよ。ブランドで言っちゃうと、いわゆるパルテノっていうギリシャヨーグルト
ちょっとお高いやつ。
そうです、そうです。あと、オイコスっていう。
ああ、はい、はい、はい。
まあ、どちらもタンパク質の含有量多めのヨーグルトなんですけど、
はい、
それを食べると、まあ、多分、腸内に対しての働きかけが良いのと、タンパク質の働きかけが良くて、うん、割と風邪とかの方の回復が早いっていう話が、結構出てきているので、タンパク質っていう意味合いで、あと菌っていうことで考えると、納豆も同じ属性を持つものですから、
はいはい、
おそらくそういった意味では働きかけはあったんじゃないかなという感じはしますね。
じゃあ今度風邪ひいたらパルテのヨーグルトにオリゴ糖をかけて納豆も食べたらかなりいいですね。
かなりやっぱりあの腸の状態を良くしてあげるっていうことが体の状態のアップダウンにすごく影響があるらしいんですよね。だからいわゆるもう本当にお通じとかが健全な状態であればそれほど太りにくいですし、
うんうん、
多分腸の状態が働きにくい方に関して言うとかなり脂肪を溜め込みやすくはなるので、本当に腸の環境を整えてあげられると体型の部分でも大きく変わってくるっていうのはある感じですね。だから多分納豆はすごく働きかけとしてはあったのだろうということを推測されますね。
やっぱ僕は昨年から一応まあ効果が出てるのは、まあ、睡眠時間もあるけど、うん、納豆およびヨーグルトで腸の内側を良くして、うん、そして外側はストレッチでムーバレックスの鉄をスペシャルで腰腸の周りのところじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこやって、でウォーキングもデューク・サライエさんっていう名前でしたっけ、
はい、
こう足をビューッと伸ばすような、あそこまではやってないけどあれぐらいのイメージで、こうどっちかというとウォーキングっていうよりもストレッチやってるような感じなんですよね。足を前にグーグーって交互に出すような感じで、
それでウォーキングずっと続ける感じなんですか。
うん、そうそう、あ、てかそれで歩くと気にせずに確実に心拍数が上がってるんですよ、早く歩けてるし。なので、まあ、ちょっとあんな大げさな歩き方じゃないんだけど、腰のもう本当にお尻の横から腰の横を前に出すぐらいまで足を大きくってもね、ただ歩幅を広くするんじゃなくて足をひねりながら前に出すような感じ、はい、だからさっきのそろーりそろーりの逆で、あの脳の肩が腰を動かさず、なんか日本古来の歩き方みたいな感じの真逆、足をギュンギュンギュンってこう、イメージとしたら足を前でクロスするクロスするクロスするぐらいの感じだから、そのデュークさんのイメージが湧いたぐらいなので、それぐらいの感じで足を前に出していくと気にせず確実に心拍数が上がるんですよ。速度はちょっとしか上がってないはずなんだけど、だから僕の中ではどっちかというとなんかこう、お腹ぽっこりが気になってるのもあるし、その腸周りのストレッチなんじゃねえかこれはっていうぐらいの感じがするのね。なのでそういう意味で腸の内側と外側をなんか気遣ってやってるったんだなっていう感じが今しました。
なるほど。
あと今の話で言うと、多分もうそれに関してで言うといわゆる体幹トレーニングに近い動きになってますから、
あ、悪くはないですか、
むしろかなり良いと思います。
お、ありがとうございます。はい、
多分知らず知らずのうちに筋トレに近い動作が行われてたっていうのも大きくプラスに働いてたんですね。
ああ、そうですか。
すごい。
てか、それだと心拍数本当に気にしなくていいんですよ。もうずっと見なくても絶対これ心拍数上がってるなってわかるし、で、信号止まった時にパッと見たらちゃんとその心拍数は確かに上がってるしって感じで。
だから、そう、今、哲夫さんが一連の話の中で、自分のコンディションが、ある程度感覚的に把握できてるじゃないですか、
うんうんうん、
さっきの体に緩みもそうですけど、
うん、
これってだからね、やっぱり自分の生活の習慣といわゆる体型の形作る相関関係が非常にいい意味で深くなってるんですよね、うん、どのぐらい動いたらどのぐらい減る、どのぐらいサボってるとどのぐらい増えるっていうのも感覚としてだいぶ理解ができてきているっていうことは、かなり自分の体をコントロールできてきてるっていう話なので、だからある意味痩せるのも思うがままのコンディションになってきたっていうことでもあるわけです。
うわ、でも僕休みの6日間本当楽しかったんですよ。だらだらテレビ見て、あの映画見て、でもそれだと太るのがやっぱ緩むんだ。あの6日間がまた欲しい。今週の3日もすごい楽しかったんですよ。
あ、祭日含めたお休みね。
はい、すいません。そしたらですね、トマトジュース、前ほどぴっちりではないですが、 トマトジュースに、レモン水、そしてにがり、そして今、リンゴ酢がいいというのもあったので、リンゴ酢も足してます。
はい。
すごいカクテルでしょ。100% の無添加トマトジュースにリンゴ酢と、レモン水とにがりですが、まあ、完璧に毎日というわけじゃないけど、ほぼほぼみたいな感じで。
うん、結構なペースですね。
はい。というのをやっておりますので、僕これを続けるでいいですか？
あ、もう十分だと思います。それに対して多分成果が伴っていくだろうというのは、しばらく多分そのままいければ、
はい、
良い形で成果は出そうですね。
ありがとうございます。
今本当に哲夫さん多分自分のコンディションっていうのはかなりしっかりとコントロールできるところまで、ね、到達しておられるようなので、
はい、
このままいくと本当にだから体重に関しては単純に75とか普通に届きそうですものね。あの目標にしますとかいうのは別として、
はいはい、
多分そうなるとウエストも80を切るっていうラインまで行くだろうと思うので、
お行きたい、はい、
多分たどり着きそうな感じはあります。そこまでかなり自分のコンディションが肌感覚的に分かるようになるっていうのは、
はい、
すごくコンディション良い時なので、
はい、
それがだから崩れないようにするのは今の生活が続いていくっていうことがやっぱりすごく大事になっていくので、
はい、
まあたまにチートデイみたいな形で考えて、
はい、
崩れる時はあれどまた持ち直せるっていうことで考えて順調に落としていけるとかなりいい数字が期待できる年になりそうですね。
すごい。
でも3連休ぐらい欲しいな。
なのでまあそういう時はあのそういう時があって多少なりともまあ緩めるっていう意識で過ごすぐらいの感じですよね。あえて。
あえて、かっこいい。はい。そう言えるようになりたいです。
はい。あえても緩めてその代わり普通のペースを崩すことなく過ごせていければ。
はい、
おそらく70キロだともう全然見えますからね、70キロ台は。
はい、
かなりだから、うん、順調に落としていける年になりそうかなという。あと本当に体調崩すとそこからリズムも崩れるので。
はい、そうですね。
そうなんですよ。あの本当に体調崩す時って実は完全に治りきらなくて、コンディションを持たさないまま動くと、それによって実は動くのが嫌になってモチベーションが下がってそこからズルズルと動かなくなるっていうことはよくある話なので、そこの部分がないように大崩れしないっていうところが大事なのかなと。これを聞いてくださってる皆さんにもなんですけど、本当に動かなくなるとあっという間に1ヶ月や2ヶ月動かなくなりますからね。だからそこがいかにそう崩れないかっていうところで、また崩しても早い段階で持ち直すっていうことができると比較的いわゆるリバウンドみたいな形になりにくいと思いますので、
はい、
まああまり大きくコンディションが崩れないように体調も維持していっていただくっていうのが一番順調に痩せていきそうな気配を感じるかなと思いますので、
ありがとうございます。
ぜひちょっと今年はいい形でエンディングにたどり着いていただけるとすごく嬉しいなというか、今の時点からかなり期待ができますからね、お二人とも。
あ、いや、俺
半月さんも、当たり前じゃないですか。当たり前じゃないですけど、ちゃんと。
お父さんはね、あれですけど。はい、
いや、半月さんも、普通にやったらいける範囲で僕設定してます。だって半月さんに本気出してもらおうと思ったら、多分半月さんの下80センチまでたどり着きますよ。1年あったら。うん、でもほら、多分そこに関してはすごく時間割いていただかなくちゃいけなくて、そこに関しての時間のありようが難しいので、それは求めないですが、多分、普通に、ちゃんとやったら80センチまで結構たどり着きますよ。
そうなんですか。
ぐらいのポテンシャルがあるので、
はい、
僕が設定しているのは、全然優しいラインです。なので、まあ、たどり着いていただけると思ってますので、
はい、
ちゃんとこれが年末でゴールした時点で、そのラインに達するっていう形で、できればね、結構皆さんにギャップを見せていただけると、楽しんでいただけるかなと思いますので、
はい、
ぜひ、はい。
頑張ります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などお待ちしております。 送り先は diet@p-scramble.jp またはポッドキャストステーションスクランブルホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。ということでお届けしましたみんなのダイエット275回、お相手は半助と
鉄道一郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。